の時に興味津々だよ。
うん、いつも、まあ、確かにね。
俺の方がそう思われがちだけど、
まあまあまあまあ。
俺意外とそんなに興味津々じゃないじゃないですか。
まあね。
となんで、なんか、ハマるとっていうか、ハマる前。
なんか、
うん、ハマる前に。
そうそうそうそう。
あの、わずらう前がものすごく熱出るんで。うん、
で、出る。
出てるでしょ？
で、わずらうと、そんなに深くはもう掘ることがもうめんどくさくなっちゃって、スーッと熱
は冷めて。わずらい前がものすごく好きだよね。
来る。
来てるよね。
確かに来る。
俺は、わずらうのわざとわずらわしてから、熱病にかかったふりを始めしてんだけど、だんだん本気でかかるみたいなやつだけど、伊藤さん出だしがものすごく、
そうだね。
興味津々。どんなことでも。
知恵熱が出がちなんだよ、ね。
あ、出がち。
出がちでしょ。
出がちだけ
すごい出がちなんだ、
ね。で、最終的に、もう大体分かったから、みたいな。
そう、そうになってくるの。そうなってくるの。
大体分かったからって、多分分かってないよ、ね。分
かってないんだよね。うん、何の本も特に読んでない時に、うん、想像を膨らませて、これは面白いとか、だってさ、リンパマッサージのリンパのさ、どこに流れてるのか分かんなくない？
まずリンパマッサージが西洋医学だって知ったのは、びっくりした。
あ、そうそう、三浦さん言ってた
も
ん
ね。東洋だと思ったの。
三浦さんはリンパだと、江戸リンパと関係あると言ってたもんね。
あっちのもう、尾形光琳みたいな世界なのかなと思ったけど、
違う
んだよね。
違うからさ。伊藤さん、三浦さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。は
い、
ラジオネーム、たぬき犬さんからね。
タヌキ犬か。
タヌキ犬なんだよ、これ。
僕ね。
うん。うなぎ犬なら知ってるけど。うん。
大学の時に、やっぱこれから、まあ漫画描いてたんで、で、持ち込みとか行ってたんですよ、美大の頃。やっぱキャラ漫画だと。で、自分はそんな、なんか、個性種もんとか描けないから、キャラのタイプであると。手塚治虫じゃなく、やっぱり赤塚不二夫さんだと。
なるほど。
やっぱり漫画家は大きく分けてそうだったから、俺の時。で、俺キャラだなと思って。で、今はほら、カエルとか書いてるけど、あれは大学の時じゃないんですよ。俺大学の時考えたキャラは、カビタヌキっていう、カビタヌキ。
ちょっと待って、それは知らないよ。
知らないでしょ？
牛より前
だよ。多分初めて言うのかもしれない。牛より前な
んだ。牛より前に実は、三浦純キャラがいたの。
いたんですよ。カビタヌキって言って。
ちょっとそのボールペンで書いてみれる？
ど
んなカビタヌキってどんなことなん？
タヌキはタヌキが、まあなんかタヌキがいるんだけど、
いるとして、
こうなって、タヌキの体にね、いっぱいカビが生えてる。
なんねえ、
カビ。青い顔が生えてるタヌキなのよ。
ははは
で、これは面白いってその時ね、大学の時思って、カビタヌキのキャラばっかり書いて、授業中、あの、勉強もしなくて、ずっとカビタヌキの研究してたんだけど、全くカビタヌキからストーリーが浮かばないんだ
よ。だってもうカビが生えてることで、一つ何か世界が終わってるもんね。あの、キャラ化が。
まあそうですよね。
まあさ、
まあまあ、
このカビが増えるか増えない、あの、減るかの話になるじゃん、やっぱり、カビは。
まずなんでカビが生えたかっていう、理由を書くしかないけど、ねうん、もう理由はないから、
なるほど。
カビタヌキっていう響きがいいっていうことで、カビタヌキをキャラにして、今後漫画家としてやっていこうと思ったんだけど、
思っちゃったね、
動かせないんだよ、カビタヌキは。
それにやっぱり乾いたとこに行けないしね、もうカビなくなっちゃうから。
確かに、
ね。常に湿ったところにいないと、成立しないキャラじゃん、それ。
そうだよね。
で、みんなに愛されるかっていうと、もう一つ、こう、他のやつにもカビが映るんじゃねえかっていうことになって。
映、
まあ
ね、らないよね。
うん。
俺、割とそれはね、15年ぐらい前なんだけど、夢にね、キャラが現れて。
出た。
うん。
あの、友達を、こいつと友達になれって、神様が言ってくる時があるっつって。
僕、あの、寝る前と夢がもうほとんど僕の人生なんで、そこでヒントを与えたもうなんですよ。
なるほど。
で、その時にね、なんかわかんないけど、ストーリーは覚えてないんですけど、その頃はもう、枕元にメモ帳を置いて、ペンを置いて、起きたらすぐ書くようにしてたんですよ。
すごいね。
その時にストーリー、残念なことにストーリーは全く覚えてないんだけど、おちょっかいおしょうっていうのが出てくる。なんか知らないけど。
いい
でしょ？
いいだよ。
すっげえいい意味でしょ？
ちょっかいみたいにも聞こえるしね。おちょっかいおしょう。いいおしょうだわ。
で、多分まあ仏像とかね、伊藤さんとか見に行ってた頃だよ。もう、ものすごく見てた頃だと思う。まあ、おしょうが主人公のものを考えようとしてたのかな、頭。
なるほどね。
そこに、おちょっかいっていうね。
おちょっかい出してくる。
いろんなことにおちょっかい出してくる。
おせっかいではないんだよね。おちょっかいが面白いんだよね。おちょっかいが面白いんだよね。
ほんで、まあ、お寺のこともしないで、いろんなおちょっかい出
してくる。
なるほど、また、あの人
おちょっかいだ、おちょっかいだと。
でも、よし、これキャラとして。
いけると。
うん。漫画としていけると思って、書こうと思ったんだけど、 いかんせんまたストーリーを覚えてないし、なぜおちょっかいになったのかがわからないん
です。カビタヌキと同じケースだよね、それ。
で、その時ね、たまたまね、僕、ラジオやってたんだと思うんですけど、生放送で、おちょっかい和尚っていうのが昨日降りてきたの。で、俺もうストーリー書けないんで、もしこのラジオ聞いてる人が、いいなと思ったら、あげるから、そのキャラ。書いてくださいよって言ったら、なんかね、数ヶ月したらね、なんか別冊だったけど、マガジンかなんかわかんないけど、結構メジャー誌だよ。送ってきて、おちょっかい和尚が、
マジに
書いてる漫画
がリアルに出現したわけ。
出現したんですよ。本当にそれが、出現して、漫画誌に載ってたんですよ。
すごいこと。
で、僕はラジオを聞いて、三浦さんがおちょっかい和尚があげるっていうから、
書きました。
書いてみたんですって言って。でもなんか、連載の話は聞かない。単発だったんだと思うけど。
それ夢じゃないよね。
夢じゃない。それは送ってきたから。
そこは現実だよね。
それは今でも多分。
あるの？
事務所探したらあると思う。
おちょっかい和尚あるの？
もうおちょっかい和尚あると思う。どんなストーリーか忘れちゃったんだよ。それも。
ここよ。あと、顔ね。俺が気になっておちょっかい和尚の顔なのよ。
こうね、顔がでかくて、体小さいタイプ。
じゃあ、三等身的な。
三等身キャラで。
一級さん的な。
でね、割とおっさんだったよね、ポパイみたいな、まあアメリカの漫画で言うと、ところの。
まあまあまあ、なるほど、なるほど。
おじいだった。
まあ、そうだよね。あんまり若い人におちょっかい出されてもやっぱり腹が立つから。
なんか女子とかにいろいろおちょっかい出すような一人だったような
気がする、ね。あの人とも、それは笑えればいいのになんて言って、柿の木の上に登ったりして、
多分そんな。
そっからなんか面白いことしたりとかさ。
それは連載取れないよね。まあ、ちょっと面白くないもんね。広がりがない、ね、
ちょっと若者には、もう、和尚の時点で、
もうちょ
っと和尚、問題あるじゃないですか。
ダメか。
和尚の時点でもうその生活が想像つかないもんね。朝6時には起きてるでしょ、だって。和尚だから。朝の吻行もしなきゃ、お勤めしなきゃ、
ね。若い人との時間帯が違うもんね。
ちょっと違うんだよね。で割と早く寝てるでしょ。
だって伊藤さんは、だって講談社の編集者だったから。
いや、編集者だったよ。
こっちはほら、逆に言うと、持ち込みだから。
なるほど、なるほど。
ヤングマガジンとか持ち込みだから、これ。で、まあ、おちょかい和尚持ってこられた時、そういうアドバイスをするっていうことですよ、ね。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
時間帯が合わないでしょ、ヤングとっていうことでしょ。そうそうそう。
じゃあ、違う。あだ名がおちょっかい和尚で、あとも、今はもう寺を辞めちゃってるとかね。で、本当は戻らなきゃならないんだろうと思ってるような人ではどうですかとかっていう。
ああ、やっぱり編集者と側としてはそういうアドバイスを。
そう。そうするとやっぱり悩みも一個入るんで、おちょっかい和尚の。
はあ、なるほど、
ね。今のままだとおちょっかい和尚だけが全部わかってるみたいになっちゃうんで、おちょっかい和尚も全くわからないことがあって悩んでるっていう方が共感を得ませんかね、とかいうわけじゃんか。
なるほど、ね。で、まあ、持ち込んだ人も、傷つかないしね。
傷つかないよ。
その言い方だと。
ああ、なるほど、そうですか。ね、やってみましょうなんて言ってさ。
ね、俺、ガロっていう漫画に乗りたくて、乗りたかったわけじゃないんだけど、友達に大学の時漫画描いて見せたら、それね、ロリータコンプレックスって漫画だ。で、それ見せたら、暗い漫画で、これはガロしか乗らないなって言われたから、僕、少年の頃にはガロ、ちょっと貸本屋で借りたことあるんだけど、読んだことなかったんですよ。で、そのガロの編集部調べて、友達が言うから、そこに乗るだろうと思って持ってったら、いや、ちょっとって言われて、乗らなかったんですよ。で、もうそれ尺で、2回か3回ぐらいも持ち込んだ時に、神保町にあったんで、編集部が。その流れで、アクションに行ってやろうと思って。
おー、漫画アクション。
市街かなんかにあるんですよ。ほんで、もう、いきなり降りて、総武線。で、そこで、いきなり編集部訪ねて、漫画の持ち込みなんですけどって、まあ、優しい編集者の人だったから、いきなりでも見てくれたんですよ。ずっと見てて、これね、ガロに持って行った方がいいよって言われて。
やっぱり。
ガロで落とされたやつを持って行ってるんですよ。ね。ということは、どこにも乗らないんだっていうことがね、はっきりその時した。
やっぱりその時は、ジャンルが、何か自分たちのものではない時は、とにかくガロの中に入れようっていうことなんだね。
そう
みんなの共通認
識。サイモンはガロで蓋をしろっていう時代だった、あの頃。
ガロ箱があって、ガロ箱に入れとこうと。でも、それをやってて、三浦さんは結局漫画乗るわけ。
10回ぐらい持ち込んだんですよ。悔しくて。で、10回ぐらい持ち込んで。
すごいよね。
いいねって言われて、初めて。ありがとうございますって言うから、てっきり俺は来月号乗るもんだと思って、すごいなんか大学でも俺今度ガロに乗るんだよって。
言うよね、それ。
で友達も言った手前、わ、すごいじゃん、お前本当に乗ったんだって言って、 今日俺、まあ、よく居酒屋近くの、学校の近くに居酒屋行って、うん、俺おごりだと。
お
う
お
う
お
う乗るか。おうおうおう、ありがとう。
金が入るから。
うん、珍しく俺おごったんだよ。もう初めてかもしれない。おごったんだけど、次の月の本屋さんでガールみたいに乗ってないんですよ。
おかしいね。
あれと思って。
どうしたの？
俺のそのおごった気持ちをね、どうしてくれんだ
って。そっちの方のおごった気持ちね。
もう朝寝られなくなっちゃって、もう朝まで起きてて、編集部行って。
どういうことなんですか？
怒鳴り込んで。もうエラー恥かいたと。もうどういうことだって言ったら、誰々先生の原稿が多くて、今回枚数が。で、来月に伸ばそうと思ってたんだけど、君はそんなに言うんだから、もうそんなんだったら、自分で本出せばいいじゃんって
。それ使いされちゃったの？
原稿を。
使いされちゃった
の？使いされて、見たら、社食貼ってあんのよ。吹き出しとかにも。もう、無説もだったの。
なるほど。
こっち喧嘩振ったもんで、自主制作することしか
なっちゃったの。
なっちゃったんですよ。で、そんなことで、乗らなかったんですよ。
それも乗らなかった
の？ 1 年ぐらい。ずっと。
え、それ、その作品が乗らなかったの？揉めて。
乗らなかったんです。あんた買ってやればって言われて。
いやいや、でもまあ置いといてくれたんだね、じゃあ逆に。
いや、僕持って帰った
んですよ。持って帰った
んで、それはもう、1年後ぐらいに、もうちょっと鬱憤があって、もう自分も閉まったと思ったんだけど、糸井さんのところに、そんな話をしたの。で、俺、お前見せてみろって言うから、漫画見せたら、面白くないと。でも、今から、そんな、社食まで貼ってあんだから、その編集部ね、知ってるやつだから、電話してやるわ、つって。お前も喧嘩越し謝れって言われて。すいません、つって謝って。で、悪いやつじゃないから、漫画はね、つまんないけど、悪いやつじゃないから載せてやってくれって言ってくれたんですよ。
そうなの？
それで僕デビューしたんですよ。
それが何？
それが単に難儀の牛。
あれじゃんか。
そうなんですよ。
あれそうなんだ。
そうなんですよ。
じゃああれは眠ってた作品なのね。
眠ってた。
眠ってたんだ。
一年間、自分の部屋に眠ってたんです。持ち込んだんだけど。その間にいろいろね、僕、ガロの引き出しに、やっぱり眠ってるんですよ。
なるほど。
ちょうど来年、還暦になる。
そうじゃん。
うちらの。
そうじゃん。下
手馬って言われた。
グループだね、
グループ。僕らほら、単体では、特徴なかったから、誰かが作った下手馬っていうジャンルで、ドーッと出たっていうだけだったんで、くすみもそうだし、くすみまさゆきもそうだし、根本さんもそうだし、この辺の漫画って結構、もう眠ってたんですよ、引き出しに。
なるほど。
その間僕持ち込みの間に、その編集長が引き出し開けて、こんなのあるよ。あんたももっといろいろ勉強しなと。いろんなジャンルあるよ。変なこと考えてるみたいだけど、
もっとすげえやつもいるんだと。
あんたの変だは大したことないみたいなことで見せてくれるんですけど、それがくすみの泉まさゆき、あの二人コンビの。夜行でさ。デビュー作ですよ。今で言う、だから、グルメ漫画の、くすみが今書いてる、孤独のグルメとかの、原石は、もう、40年近く前から、同じブレないで、あったんですよね。それがずっとまた引き出しに入ってて、俺よりデビュー遅かったのかな。乗らなかったんですよ。なんか、わかんない手法で、そうやって貯めてあったの
あるんだね。俺だってさ、ノーライフキングっていうさ、小説急に書いちゃってさ、バーンってなんか売れたようにみんなに、トントン拍子のように思われてるけどさ、あれ1年間、出版社に置いてあって、出なかったんだよ。理解されなくて。あまりにもゲームの話なんか早すぎちゃって、なんかよくわからないってことになって、でも周りの読んだ、まあ、当時は中森明夫君とかが、ね、一緒にいたから読んで、いや、これ面白い面白いって言って。
原稿の段階で
読んでくれて。原稿の段階で読んでくれて。だけど出なかったの。で、それをだから、間に入ってた、っていうか、入ってくれた人が、いや、これさすがもう出なきゃまずいですよって言って、談判してくれたら、出たの。
へ、
そしたら1年遅れたおかげで、ドラクエとかがブームになって、みんなが分かったの。
あれはロールプレイングだったからね。
そうそうそうです。
で、昔のほら、ファミコンって、出だしアクションだから。
ドラキュラのピシピシって、ミノさんがすっげえうまいやつね。何あれ、ドラキュラ。
あれは PC エンジンの、悪魔城ドラキュラでしょ。
すっげえうまいよね。
めちゃくちゃうまい。
めっちゃうまい、あれ。
俺 PC エンジンで、僕あんまり人に驚かれたことないけど、付き合ってた女の人に、天才じゃないのって言われたのは、加トちゃんケンちゃんっていうゲームで、加藤と志村健を選べるのよ。で、横スクロールで、ずっと進んでいくと、いきなりね、恐竜の首がボーンと飛んできたりするときに、しゃがんでおならをプーってすると、ぷよーんってなくなったりするんだけど、すっごい俺上手くて、おなら攻撃が。ほんで最後の最後、もう、 ほんとギリギリのとこを飛んでいかないと、もうエンディング見られないところを、目の前で披露したことがあって。天才じゃないのって、加藤ちゃん、健ちゃんで俺。
割とさ、そんな話、あんま三浦さんと俺とでさ、したことないよね。
したことない。
でもさ、やっぱりっていうことは、まあ、これはね、僕らのものがどうだったかってことは別として、なんかもし、なんか、人が認めてくんないなとかって思ってる人が聞いてたら、俺たちもそうなんだと。
あの、引き出しに眠ってんだ
よ。そうよ。新しいものって理解されない可能性は高いんですよ。
ほんで、ちょっと熟すまでに、世間は時間がかかるんだよね。
そうなの、熟成肉ね。
そうなんだよ。
近頃あれ、エイジングでしょ。
そうなんですよ。もう今から考えたらもう17年か8年前だよ。ゆるキャラ言ってたの。
そうだね。
誰も、当然振り向かないけど、やっぱ、早すぎるって、その当時の人間って、やっぱりそれ聞いたとき、思ったときはやっぱ遅すぎるような気がしてんだけど、遅すぎるのと早すぎるのって一緒なんだよね。
そうだね。個人は焦ってるけどね。
そうなんですよ。
ほ、
うん
で、まあ、完全に来たと思ってるからね。そう。俺たちは常に。
最先端ってなんかいいように若い頃と思うけど。
思うけどね。
最先端ってさ、一人しか乗ってないで、あれ。
乗ってないって
単だもん、あれ。単だもん。多分、ものすごいピラミッドみたいなのがあって、
端っこだからね。
細い単のとこに、乗っても2、3人でしょ。
じゃあ言っても、もう理解はしてもらえないよね、当然。
そうだと思う。
これって来てるよね、とか横にいないでしょ。
いない。
最先端、都庁、成功すると都庁に。
最先端ファッションっていうのは、やっぱり誰もまだ真似してないっていうことだから、そうだ。梅津さんぐらいな息だよ。
あれだね。
ボーダーといえばあの人っていうぐらいじゃないと、単じゃないんだよ。なりたいかっていうところを自分にとってみるっていうの
が。それはみんなに褒められるかって言ったら。
最先端が褒められるかなんだよ。
って言ったら、ここも微妙なところだよね。
そう。
まあ、最先場ぐらいの。
最先場がいい。
運動場みたいな感じのところだったら。
あそこは何十人か何百人ぐらい。
友達いるじゃん。
うん、友達いる。
あ、わかる、なんて
単はね、笑いもんだよ。上のところにグラグラして一人でさ、あいつよくあんな細いとこ立ってられんなって言ってんの。
グラグラ、風でグラグラってしてるのが最先端だから。だから、大体そういうものを作っちゃうと、何年も、
そうなんだよ。
オクラにの中に入ってるから。
そうなんだよ。
そういうもん
だ。だから、オクラに入ってる場合があるから、何年かに一度、ちょっと言いに行ったり、人にちょっと違う人に見せてみたりした方がいいっていうことだよね。
なるほど、そういうことだ。
そこではダメでも、他ではいけるかもしれない。
他のところに持ってたら、その人が割と最先場の人だった場合ね。
かもしれない。
あってことになって。
結構ね、一発目に持っていく人で落ち込むんですよ。
そうなんですよ。
やっぱ。
うん。
だから、意外と編集者とか、そういう一番初め見る人って、すごい重要で。
重要だよ。本当に重要。
その人によっても、目をつまれる場合あるから。
そうなんです。取り逃す人いるんですよ。
いるでしょ、そういう人。
だって、賞を今取ってるけど、売れている、作家の人とかも、やっぱり、どこどこの出版社で落ちて、次のところで撮ったら大ヒットしちゃったとか、未だに平気であるからね。
それってやっぱり編集者とか、その担当の人の、見る目がないっていうことは、
そういうことは、
責められない
の。責められると思いますよ。
責められるよね。
おい、なんなんだよ、うちに持ち込みあったっていうじゃねえか、あの作品っていうのは、実はあるんだよね。
そうだよね。
あのさ、次のお便り読もうとしちゃってたけど、
タ
ヌキーヌさんのことまたいつものように。
カビタヌキの話したから
な。なっちゃって。
漫画の持ち込みの話になっちゃった。
全然読んでねえんだ、これ。
あ、ごめん。
いつも楽しく拝聴しておりますと。審査のお二人に審査していただきたい審査、ね。
審査ですか、また見つけた。
その審査っていうのは、なんとね、三浦さんをご存知の、ジ・アルフィーのね、審査1982っていうね、楽曲なんだと。
マジで？
うん。
で、あるの？
80 年代のシンスということで一見すると何の問題もなさそうですが、この、実はこのシンス1982っていう曲は、1982年発売のアルバム、ダウトに収録されてると。
ね。
その時の、その年のシンスを出しちゃってると、アルフィーも。
でもそこに、アルバムタイトル、ダウトって、
そうそう、ダウト
がまず入れてる。
だから、これは、ダウトの側だよね。
ダウトの側だよ、ね。
ダウトっていうこの曲を聞いたり
言ってもいいんだよ、ね。
ダウトじゃないやつとダウトがあるのがダウトだもんね。
マジですか。
で、当時としては最新スだと、
はい。
その上、アルフィーのデビューは1974年だそうなので、この新スが一体何に対する新スなのかわからないと。
すごいね。
もう手に負えないと、初心者の私には、初心
スだね。
初心
ス
には。
初心すか。
ぜひお二人の見解をね、お聞かせいただきたいと。
はは。
だからまあ、 グループは1974だから、シンス1974だ。
まあそうですよ ね。
でも、曲はできたのは82年。
82年に、その、うん、まあ、歌ですよね。歌詞がもう問題になりますよね。うん、そう、知りたいんですよね、
これ。
82年に何かあったんですよね。
はあ。
それを回想なのか。まあ、
その年だからね。その年発売のアルバムだから、
ああそうか、
最新のことをシンス。
フランシーヌの場合はみたいなのはないんだ。
ないんだよ。多分、違うのか、今年からやって、こう行くぜみたいな。
あ、それって、あれか、シンスユーと同じ。
シンスユー、まあ、割と、あるよね。っていうか、まさに最新数、最新数が未来に及んじゃってる。今から俺たち、シンス、ワン、ナイン、エイ、トゥー的に歌ってらっしゃるんじゃないですかね、アルピーの皆さん。高見沢さんたちは。
いや、すごいですよ。
やっぱり三浦さんの近くにもう、シンスはいたんだよね。
そういえば、高見はちょっとシンスっぽいとかある。
何シンスっぽいとかって。高見沢さん、
ちょっとシンスっぽいセンス。シンス
っぽいの？
センスがある。
ある。
あるよね。
だって、茶髪にしてたりして、うんうんうん、ちょっとなんかシンスっぽいっていうのは、なんていうのかな、ちょっと、若干突っ張りのようでもあり、水商売時のものもあり、最先端もありだよ。
あるもんね。あの、髪型が巻いてるでしょ、
うん、巻いてるね。
あれがね、シンスって読めるときあるよ、あれ。
なるほど。こう、S の。
S とか。
I のね。
あ、C とか。
シンス。
シンスヘアなんだよ。
シンスヘアか。
あれもともと。あれよく見たらシンスって見えてん
だ。
見えてんじゃないかな、あれ。
それはみんな今までわかんなかったわ。
星空の下のディスタンスだもんね。
あ、ディスタンスだもん。もうギリだよね。
シンスとディスタンスだもんね。
ギリだもんね、それ。
ダンス来てるもんね。
ダンス来てる。
来てるもんね。
ディスタンス、ダンス来てる。
ディスセンスだもんね。
すごいわ。すごいな。これちょっとシンス1982の歌詞をね。まあ、俺たち調べるつもりがないから送ってほしいよね。
知りたい。
そこ読みたいし。
メリーアンっていうのもね、僕、あれ大学の時だったかな、あれ聞いて衝撃受けて、夜露に濡れた森を抜けてって言うんだよ。もう出だしから、って思って、で、バルコニーに君を見たって言うんだけど、どうなってんだろうと思って。
なんか別荘的なものかな。
別荘なんですかね。で、夜露に濡れてるから、俺のイメージでは、その、ガサガサ森を抜けていった時に、服にいっぱい夜露がついてるでしょ。
袖とかに。
ね、うん、朝方だよね、夜露。
朝方、夜露に濡れたんだから、ね、夜の露が朝方に溜まるんだから。
溜まったんだもんね。
夜中ではまだ露ができてないから、ね、夜露ではないよ。
夜に行った方がいいじゃない、ね。
だから向こうからこう朝日がちょっと上がってきたと、
ね。上がってくるよね。
ね、で夜露に濡れた
と。ロミオとジュリエットなら、夜行くでしょ。
夜行くね。
3回は。
みんなの見られちゃいけないから、
ね。3回はね。うん、でも、朝方である。
朝方行ってるね。
で、君はバルコニーになってると、
うん、いるね。寒いぞ、これ。
これはどんな家なのかなってすごい思った。
なんかこう、ロメオとジュリエットだと小さい石とかをコーンとかって投げたりなんかしてさ、なんかあの窓かなんか。それで、ジュリエットが出てくるけど。
出てきますよね。
今の説明だともう、
アンはいるんですよ。
ね、
いるんですよ。
アンは。
アンはもうこれぐらいに来るなっていうのも
分かっちしてんだ。
察知してバルコニーに。
それだってカブトムシだって朝方来るの分かって蜜塗るもんね、俺たち。
分かって立ってるんだ。
で、それでどうなんの？その、うち、でもバルコニーに君は立ってた。
まあ多分その人がメリアンなんでしょ。
メリアン。
メリアン。メリアン。カンバックなんとかって言うんです
よ。カンバック
って言う。うん、うん、って言うから、思い出してんのかな、それ。
意識のバルコニーなのかな、思い出 の、うん、の
そこにね、やっぱりバルコニーがものすごい新鮮だった。
うん、そうだ、うん。
そのディスタンスといい、シンスといい、バルコニーなんだよ。
そうだ。バルコニーなんて当時言わなかったからね。
言わなかった。
なんたら、アドバルーンぐらいだよね、その同じような言葉は。アドバルーンぐらいしか知らないもんね。
なんとかのバルコニーで待っててもあったね。聖子ちゃんの。
あのバルコニーで待ってて。
そう。あの頃バルコニーブーム。
バルコニーブームだわ。
俺らの時バルコニー、ベランダって言ったよね。
ベランダ。ベランダもでもすごい不思議な。
ベランダとバルコニーって違うの？
なんかね、ちょっとね、俺ね、それ調べたことあるんだけど、なんかね、ちょっと違うみたいなんだよね。
へ
ぇー。バルコニーは屋根がないって意味なのかな、なんかルーフバルコニーとか。
ああ、言う。
言うじゃん。
そうだ。
で、ベランダは軒があるんじゃなかったかな。なんかそんなようなちょっと違いあるね。
うちの家ね、うん、京都の昔の、前住んでた家ね、うん、2階建てだったんだけど、うん、1階の瓦屋根のとこに、うん、 ベランダが、せり出してんのよ。それはベランダ？
ベラン、軒があればベランダなんじゃないの？その先がバルコニーになってんじゃないの？もう。
ああ、そういうこと。
言ってみたらね。
あ、そういうことか。
難しいな、これ。
バルコニー問題ね。
バルコニー問題。それでね、日本語にしようとするとね、ないんだよね。
あ、バルコニーに変わる
言葉が。変わるものはない。俺ね、今ね、
本当だ。
カタカナを一切使わないでね、小説書いてみようと思ってるけど、バルコニーないんだよ、
ね。ベランダもないよね。
だから、軒下っていうしかないんだよね。
よく京都の古い家で、ちょっとなんか芸者の人がこう座って、外を覗くときにちょっと出窓みたいになってる。あれは縁っていうのか。
縁側だよね。
あれも縁側か。
あれ縁だよ、縁。
二階でも縁側っていうの。
二階だと。
下は縁側じゃん。
でも縁とは言うだろうね。
ちょっとせり出してとかあるじゃん。
そうそうそう、あるある。縁台だね。縁台。
あれ座るためにあるの？
あれ座るんだろうね。昔はやっぱ涼んだんでしょ、ね。
涼んだためか。で、日本の家屋になかったわけだからね。
そうそうそう、ね。ないよね。だから、そのバルコニーっていう歌詞が出てきた時は、やっぱり、すんごい衝撃だったわけ。
そうそう。
そうでしょ？
すごいね。
そうだよね。
メリア。新しい感じしたのよ。バルコニーが。建築の用語だと思ってたから。
うん、ああ、まあまあそうだよね。うん、で、それまで建築の中が出てくるのはやっぱ窓辺とかぐらいでしょ？
窓辺だよね。窓辺だよね。
あと出窓っつうのも相当出たよ。
もうすごい出た。
出た。奥様のもう憧れは出窓。
出窓って、あそこにレース当然入れるでしょ？
入れるね。
で、観音開きの白いのがあって、
いいね、
レースかかってて、その前にピエロ置いてある
ね。そう、ピエロがね。
なんであそこにピエロ置くんだよ。だ
から外から、歩いてる時に、
ちょっと見えるよね。
ピエロがいるんだよ。
背中が見える
ってなるんだよね。
ともすれば、こっち向いてるピエロの時あるでしょ。
だから、なんか、
何あれ？
メッセージピエロね。
メッセージピエロ。
それでまたピエロがさ、なんていうか、独立で、立たないもんだから、ちょっと、ガクンとなっちゃってるでしょ。
ガクンとなってる。ガクンとなってる。うん、なってる。
あの問題をちゃんとしてほしいだけ。俺、ピエロ、自分で立ってほしいわけ。
割と、マリオネット式のやつを、
お好み
は、お好み
だし、やっぱり、人に操られてしまう俺っていうピエロの、やっぱ原型
が。俺は、所詮ピエロさんのあれでしょ。
そう。だから単体で立っちゃうと、
なるほど。
困るんだろうね。
ヘナヘナしてないとダメなんだ。
そうそう、ピエロは。
なるほど。それかなんか大きい、ボールみたいなとこにちょっと座ってて、悲しげな、サーカスの方
で、
ね。
そう。
あの、サーカスやつね。
空中ブランコ。
ブランコとか。
乗ってるピエロとか。
ブランコとか。ね。あの系だよね。
あれが、まだあんの？ピエロ文化。
ご婦人たちのピエロと、
ピエロと。
多分そのピエロとは、フランス文化から来てると思うんだ。
ロットってつくぐらい
ね。ピエロとはフランスだよね。ということはもっと遡れば、おそ松くんとかの、イヤミとかが、フランス、ザンスがピエロに来てるんだ。
なるほど。そういえばあいつ、ヘナヘナっとしてるもんね。ザンス。
嫌味もね。足がヘンって言って、靴下もヨレヨレになって
る。ヨレヨレになってな。あそこにピエロの面影がまだあるんだ。
あるんだ。
自分では履けないんだもん。
多分、嫌味の原型は多分、ピエロじゃないかと、ちょっと思うんです
よ、ね。なるほどね。
トニータニとかのイメージあるけどね。
ありますね。ね。ありますね。
顔はね。
うん。
ヒョロヒョロっとした、細い足してるのは、ピエロットじゃないかなと踏んでんだけど。
鼻が丸いよね。
鼻はね、ツンとして
る。ツンとしてるのか。じゃああれか、ピノキオみたいなやつか。
そうそう、ピノキオみたいな。
なるほど。いや、ピエロの話じゃなくてね。こんなね、面白いね、ハガキが来たんだよね。
ハガキじゃん、もう。
そうなんだよ。ハガキなの。
珍しい。
この子ね。24歳、ミネオさん。
ミネオさん。
ね、こんにちは。私は今、世界各地を放浪しながら、自分なくしの旅をしています。
出た。
も
う世の中変わったね。今までは自分探しだった。
言ってた。
流行ったじゃん、ついに。
ちゃんとみんな。
自分なくしをしてんだ。
そう。学習して
どうやってやるのか教えてほしいわ。
これをしたためている今現在は、タンザニアはキリマンジャロ山麓の町、モシにいます。
何モシって。モシがわかんねえ。
インターネット一つあれば、世界中どこにいても、お二人の雑談を聞けると。
モシでも聞いてんの？
モシでも聞いてんの、雑談。
イフ。イフが聞いた。
モシ、あ、イフ、イフね。イフが。大変嬉しい限りです。
すごいね。
ね。まだしばらくは旅を続ける予定なので、今後もポッドキャストでの配信を楽しみにしています。PS、このハガキが日本に届く頃には、四隅が折れ曲がっていることと思いますが、いかがでしょうか、かしこって。
ちゃんと来てるよ、でも。まあ、ね、
割と、
割とちゃんと最近は、
丁寧に送ってくれて
る。昔の海外から来たやつはもう、くしゃくしゃだったからね。
すごかった。
ね、
でも、これって、論理的には分かることだけど、自分たちにとってはすごく意外だよね。自分たちのものをタンザニアでも聞かれてるんだよ。
そうだね。
うん、
すごいね。
うん、
でも、こんなラジオ聞いてたら、 自分なくしになんないじゃねえかっていう疑問があるね。
俺たちがなんか、何
くだらない話を聞くっていうことは、うん、やっぱりそこに探すわけだから。
面白さを探して
るから。面白さを探したりする。
カビタの木かとか、そういう話？
自分なくしっていうのは、うんうん、そういう旅をした時にね、うん、圧倒されるっていうことだと僕思うんですよ。
なんだこの滝はとか。
これは俺のつまんない、鼻くそだ俺はって思うことが自分なくしや、だと僕は、うん、提案したんですけど。うんうん、探すことじゃなくて、うんうん、ないこと。
BGM みたいに聞いてくれる。
なるほど。それでいいや。
で、向こうにこう、タンザニアの、こう、なんか、動物たちが、ポーポーとか言ってたりして、そっちにこう耳を傾けていただければ幸いだよね。
そうだ、そうだ、
ね。幸い。
そらそうだ。
ラジオネーム、チングポングから来ましたけども。
チングポングって書くグループいるでしょ？
チンポン。チンポン。
チンポン。
チンポン。あれはチンポン。
あれは、ね、当然チンポって読ましたいわけでしょ、うん、
読ましたかったわけ。読ましたかった。
じゃあチンポでいいじゃんって僕思うんだけど、どうなの？
それが、うんうん、まあ、チンポンでさえも、うん、まあ、最初デビューした時に直接聞いてたけど、うん、俺も。例えば、NHK とか。
ああ、出にくいと。
出られないと。
なるほど。
で、なんとか名前を変えてくれって言われたと。
玉袋筋太郎の例の
みたいな、みたいな、みたいな。
玉、は
い、
ちゃんってなってみたもんか。
で、考えたんですよ、とか言って、ラ・チンポンって言ってました。ラつけようが何よくは。
ラ・フランス。
チンポンでしょっていうね。バカな、バカな連中ですけど。どね、まあ、キングコング、ドクロ島の巨人が話題になっていますと。見た？
あさってか。うん。初日行きますんで、うん。この放送ではちょっとずれてるから。
ああ、なるほど、なるほど。やっぱあまりすごいよね。
もちろん、もちろん。もちろん。
で、キングコング以外の奴らもいっぱい出てくるでしょ、怪獣、ね、恐竜みたいの。
もともとね、うん、キングもコングも興味ないんですよ。もともと。興味ありました？
いや、キングもコングもって分けられてもさ、キングってのは王様の方。
そうですよね。いや、キングっていうような称号を与えられてる人とかにあんまり前から興味なくて、権威濃すぎじゃん。だからね、嫌いなんだけど、コングもそんなに。いや、猿じゃないですか。
猿、所詮ね。
で、やっぱり日本のゴジラって、うん、やっぱあれ、まあ、チラノザウルスとかいろいろ混ぜてあるにしても、うん、想像上の怪獣じゃないですか。キングコングって猿じゃないですか、
う
ん、大きな。
そうなのよ。
で、俺そこにね、うん、やっぱりちっちゃい頃から、あんまグッと来なくて、
うん。やっぱ作り物が、
そうですね。
いいんだよね。
やっぱり、まあ日本人なのか、作り物の方に軍配あげる。
うん。なんか、ね、多分まあ三浦さんとか俺とかは、こうなんか、ニューヨークのタワーのところに、うん、キングコングが登っちゃって、うんうん、で、こう、なんていうの、
クレアミニメ
的な女性をこう、だからなんか、ちょっと、まあ、エロスなものだったよね。
エロス
なものだった。すごく野獣っていうのは、まあ、だから野獣って多分差別の問題を含んでるよ、
まあ、美女と野獣だよね。
それは含んでると
。そういうことで、
ね。うん。これは黒人の問題とかを絶対含んでいて、白人がそれを見て、なんか、もやもやする。
どっかから連れてくる
っていう。そうなのよ。
設定もそうだし、ね。
ジャングルから連れてこられちゃう。で、
そうだよね、
自分たちに逆らう。
そうだよね。
っていう。だから、それを、感じてたのかもね、三浦さんは。
ストーリーがそうかもしれないね。うん、ゴジラとかは、うん、ほら、違ってたから、ね。
核があって、
うん、そうそう、
で、人間が作り出してしまったんだ。
そうだよね。
っていう、罪の意識があって、うんうん、それを共有する物語でしょ、うん、
それも、ゴジラは、一作目だけ、うん、まあ、それを、問題視して。で、昨今でもまあ、新作ゴジラが捉えると、うんうんうん、時代にね、うん、こんな時代に警鐘を鳴らしてると、ゴジラが、うん、いつの時代もって言うんだよ、うん、なんかマスコミは。一、うんうん、回しか鳴らしてないんだよ。
なるほどな、警鐘は、う
ん。もし鳴らしたとしたら、ゴジラ対ヘドラ。ヘドロ問題があったから。
なるほど。
あの二回しか警鐘は鳴らしてないんですよ。あとは、プロレスだから、基本。で、キングコング対ゴジラで、キングコングとも戦った。
いろんな人と戦う。
で、キングコングを、南海の島から連れてきて、ゴジラと戦わせたら話題になると、広告会社が考えるんですよ。で、わーって戦わして、熱海城むっちゃくちゃに破壊されて、熱海湾とこ、ドボーン落ちて、あー失敗したって、そのね、広告会社の社長は言うんだけど、いいのかそんなことでっていうぐらい、
見せ物なんだってこと
だよね。そうそう、面白かったんで、ね、僕そっちの方が好きなんですけど、コングも、外国の怪獣映画って昔から、巨大トカゲとか、本当の実写なんですよ。
なるほど。
そこをはめ込んであるんですよ。
なるほど、なるほど。そうか、そうか。
ほら。
リアリティが、
ね。着ぐるみ文化がないから。
そうだ。
そうなんですよ。
やっぱ、うん、着ぐるみを見ると、ああって泣いちゃうってことだ。
多分、日本はほら、歌舞伎の着ぐるみとかの歴史があるじゃないですか。
ジッパー見ても、うん、ああって泣いない
も
ん、ね。ああ、
そうそう。もう、入ってること分かった前で、ね、見るじゃない。
見るじゃん。
ゆるキャラも、しっかりだけど。
能とかもさ、うん、お面つけてって。
ああ、そうか。
で、わざとね、
沖縄の格好してる、
ね。沖縄の格好してですね、あの面の特徴なんだけど、うん、顔より必ず小さく作るんだよね。
あ、はみ出してるわ。
そうそうそう。フィクションだったらさ、顔隠すじゃん。
本当だ。
だから、まあ、仮ですよっていう。
はい。やってますよ。
やってますよって。
演じてますよってこと
か。演じてますよっていうのを全面に出すんだよね。
なるほど。
面白くない？ほんで、なんかあの、細間さんっていう、うん、なんか記者っていうか、うん、いろんなアマちゃんを分析したりさ、うん、この世界の片隅では素晴らしい分析してる人が、うん、アニメの分析してるときに、うん、日本のアニメはさ、うん、口パクが合わない、合ってないくて平気なんだよね。
ああ、全然平気だ。
外国のアニメはべったり合わないと、それおかしいって言っちゃう。
確かにそうだ。
でしょ？
で、昔の、まあ、日本の特にアニメは、うん、そんなにコマ数もないから、うん、
まあ、ないし。
開けて閉じてるだけの時代もあったからね。それで慣れちゃってるから、うん、今、よく動いてんなと思うぐらいだけど、うん、外国は、確かにぴったり合
って。同じじゃない。ミッキーマウスとかもそうじゃないと。
ディズニーは特にそう
だ、ね。だその問題とキングコングとそのゴジラの問題は同じなんじゃない
か。だからもう小学校の時から当然中に中島春夫さんが入ってるのを知ってたから、怪獣好きだから、ほんでやっぱりこの中島さんの動きはいいとか言いながら、うん、ゴジラ見てたから。で中島さんはウルトラ Q も入ってたから、いろいろ怪獣入ってた、やっぱりパゴスの動きは中島さんだなとか言うのが会話だった
から。すごいよね、子供がそれ言えるの。だってサンタクロースはいないんだって言って楽しみにプレゼントをもらうようなもんじゃん。
そうなんですよ、そうなんですよ。
ダブルスタンダードだよね。
そのサンタクロースを演じてるやつがいいんだよ、みたいな。
なるほど。やっぱり、まあ、今年のサンタ、ちょっとダメだなって言って。
そうなんですよ。
歌舞伎の好きな人の見方だもんね、それってね。
でね、中島さんは、こう、四本足で歩く怪獣たくさん入ってるんだけど、やっぱり関節の違いがあるんですよ。
いや、そりゃそうだ。
動物と。
猫と人間違うやつだとか、この間肘の話したじゃん。
ね、うん、違うから。うん、カメラがぐーっと来て、うん、あー、火ついてんなっていう時にビョーンって飛ぶのよ。
ああ、なるほど。
必ず、そういう怪獣は。
なるほど。ごまかしてくれ
んの。ごまかしてくれんの。いや、さすがだと。さすがごまかして、そこも知って、うん、よっ、この野郎中島やみたいな感じで見てたから、こっちは。
あ、そう見るもんなの。
なるほど、ね。で、キングコングとかはね、うん、まあ、将棋の頃はどうかわかんないよ。うん、でも、ダイナメーションつってカチカチの動きのやつとかなのよ。
あったよ。
で、今は CG じゃないですか。
そうなのよ。
で、今回のシン・ゴジラとまあ、当然 CG なんだろうけど、
でも
野村、
そう、万歳さんが、
いろいろ、こう、
つけて。
電気をつけて、それをモデリングしたんでしょ。やっぱりそこに、日本文化がギリあるわけじゃないですか。
なるほど。
で、あっちはね、もう、CG だから、
リアルにやりすぎて、
なんだってできるもん。
だから仏像みたいにぶっ飛ばないってこと、
ね、ああ、そうなんですよ。
千手観音とかで、千本あるのみたいな。
で、後ろどうなってんの、あ、こうしてやんのかみたいなとこがいいわけじゃん。そう、
ランドセルみたいにすることで千手を背負ってたんだ、みたいな、うん。全然がっかりしないもんね。
しない、うん。その人の匠の苦労をね。
苦労をね、表してるから。う
ん、そこも飲んで好きなんだもん。
そういうもんか。いや、うん、
でも面白いみたいだよ。
ジングポンのさ、うんうん、いつも気にな
る、うん。キングコングの話か。う
ん、キングコング、そしてホングコングの G は何なんだと。
ああ、そうだよ、うん。俺ワンちゃんもそうだ思った。ワンチャングって書いてあったじゃん。
ワングチャング。ワンチャング。ワンチャングって書いてあった。
ミュージシャンいたじゃん。
いた。だってカンちゃん、高木カンちゃんだって一時カングチャングって言ってる時あったよ。
ああ、そう。
ヒップホップやってる時ね。高木カンの時じゃなくて。
それは、カンちゃん。
そうだ。カンちゃんなんだよね。
正しい発音はそうだってことだよね。
だから、ね、ホン。
ホンコング。
ホン、コンってちょっと止める音が入って。
コン、ホン、グは、
グはない。
グがないんだ。
グがない。グなし。
グがないんだよ。
だけど、それと、キンコンっていうのはやっぱり、そう、もう、やっぱさ、あちこち言ったら違うね。
キンコンって言わないね。
キンコンじゃ、
キンコングだもん。
キンコンって言うじゃん。なんか、無音があるんだよ、ここに。
金コンって言うと、関根さんとかがやってる。
そう、金コン監視やったん
だ。金コン監視やったんだ。
キングコング西野とかね。
金コンって言うと、お笑いの方が、ね。
うん、金コンになっちゃうと、なっちゃうけど、うん、その時、っていうのをこう、やっぱり、
寸止めすん
だ。無音を入れる。だから、まあ、我々の五十流空手だと、やっぱり、政権好きの時で、うんってこの。
ああ、なるほど。
これ。
一気をクッと止める。っていう。精神。
そうそうそうそう。
禅が入ってるってこと。
禅が入ってる。無だもん。 もう表してる。
なるほど。
俺は、大丈夫。
の心だ。
大丈夫。ラジオネーム、ボノボ。うん。蛇腹についてぜひお話しください。
俺、蛇腹うるさいわ。
そうなの？
蛇腹は。
蛇腹って、蛇の腹って書いて、蛇腹ってわかりやすいわ。
ちょっとジャンバラーヤ的な。
ある、ある。
うん。なんか陽気な音楽
が出てる。カーペンターでしょ。
みんなマイオが、カーペンター的なね、マイオが聞こえるんだよね、ジャンバラはね。
ジャンバラヤっていう曲のタイトル聞いたとき、本当に俺中学だったけど、ほら、全米トップ40の、書いてたから、
自分で書いて。
気が気して、
気が気して。
英語もわかんないから、聞いてるまんま書いてる。ジャンバラヤって出たときの興奮ってないよ。
ないよね。
これ日本語みたいのが出てんだもん。
そうだよね、ジャンバラヤ。
ってすごかった。
で、後にあれが、飯なん
だ。なんか飯だってことが分かって。
ね。
なんか炊き込みご飯みたいな
やつ。サフランみたいなやつでしょ。
そうそうそうそう。
ね。アナも全然知らないときに。
知らない知らない。
ジャンバラヤって。
そうそう。
アメリカの人たちから言われた。
なんか陽気にふーっと。
日本少年たちはどうして。どうして。ジャンボみたいな。
そうだね。ジャンボみたいなあれだよね。
挨拶かなと。
コーラが降ってくるやつ。
そうそう、ジャンボ。ジャンボって言ってたじゃん。
言ってた言ってた言ってた。
コイサンマンは。
いや、コイサンマン言ってた。
言ってたもんね。
コイサンマンって名前もすん
ごい。
不思議。やっぱり恋をする人なのかなって思っちゃったよね、恋三万って言うと。
初めブッシュマンだったんだけどね。
そうそうそう。
あって。
うん。
恋三万に変えたんで、そう言ったらダメだってこうなって、恋三万だったんだけど。でも、ブッシュマンより恋三万の方がわけわかんないの。なんかトラさんみたいなイメージあんねん。
そうそう。
毎回恋をして散々な目を、に合う。
あるある。マン
みたいな。
そうそうそう。コーラなんだこれやなんて言って、おいちゃんなんだよって言って、いなくなっちゃう。
またトラは恋して散々かとか言って。
恋三万。
恋三万。なんか御前様に言われてるようなイメージがあったけど。
あったよね。
チャンバラヤはその、
うん、あった。かった。
ええ。
バラヤって
言われて。バラヤも怖い。
バラヤがすごいじゃん。
ジャン、バラヤが怖いよね。ジャンはね、まだ。
まだいい。まだいい。ジャン・クリストフとかさ、いろいろあるじゃん。
ジャンは慣れてる。
ジャン・バルジャンとかあるから。
最近でも焼肉のタレとか、
ジャンとかは全然平気
親しんでるよね。
バラヤはやばい。
バラキっていう映画の時もびっくりした。
バラキもびっくりした。
バラキびっくりした。
三原つなきも最初びっくりした。
つなきびっくりした。
つなきの方が、名前なのっていう。
つなきあんのみのりって
何なの？何なのっていう。
つなにまずびっくりしたから、
ね。そう、びっくりした。
つな缶って知らなかったから、ね。つなピコもびっくりした。
びっくりしたね。
ピコってなんだよ。
びっくりした。で、ジャバラはさ、
ヘビの腹んとこね。
ヘビの腹んとこ。あれはさ、三浦さんのゴムヘビ的なさ、興味からしてどうなの？
今は、そのゴムヘビが、軽量化をしているのか、それとも、その、もともと入ってたフタルさんっていうのが、体に良くないので、毒ヘビ扱いを受けたから、半分に今は、
切って、
割ってあるもんが出てて、昔のゴム質じゃないんですよ。ニチャニチャするゴム質じゃなく、ちょっと、まあ、プラスチックにより近い、硬いやつで、一応、スコーンと切って、半分に、うなぎみたいに半分に切って、腹んとこにね、確かにね、こう。
線入れてんの？
線。こう、スコスコスコって線が入って
る。つまり、えぐってあるってこと？
えぐってあるんですよ。えぐって
ある。そうすると、曲がるもんね。
そうなんですよ。そう。曲がるために、前のゴムだったらもっと曲がったんだけど、今の素材はちょっと硬いので、すいませんと。蛇なら曲がるだろうという、
そうそうそう。
お嘆きの危険もいるかもしれませんので、こう曲がるように、そう、こうスリットがつけてあって、こう曲がるようになってるんですよ。
それはじゃあ安全な素材で曲げたいっていう。
まあまあそうです
ね。蛇職人の。
まあそうですよね。
熱い気持ちが。だけですか。
よくその前の江戸時代とかに、自在っていう、自由自在の自在と書く、刀を作ってた人たちが、もう廃業になっちゃって、刀使わなくなって、鉄をコンコン叩いて。
自在鍵の自在か。
そう。
ね、上からこう吊るしてこうやってやって
る。そうです、そうです、あれで蛇作ったり、動くから。鉄で作って
る。ある、鉄のやつある。
あるでしょ。
あるあるあるある。
あれ欲しくて。
だから、あれでしょ？後にはエビにもなるでしょ。
エビエビ。
エビのなんか、金属の三浦さん一回集めてたよね。
集めた。後のエビになるやつ。
エビになるやつ。
その初期の頃、やっぱ蛇も
あって。自在があんだ。
自在あって。やっぱりその、自在となると蛇腹が当然いるわけで。
いる。技術がいるよね。
蛇って上から見ると、何らことないけど、蛇の皮ぐらいしかないけど、下が重要なんだよね。
なるほど。蛇を持つなら。
蛇であるためには、 実はあれ裏向けてもいいぐらい重要なとこは裏なんだよ。
エビもし僕らに何か訴えたいんだったらもう逆側で現れろと。
あれ逆向いてねこうやって訴えたらあなんかほら大変だなって。
いやあの蛇腹が土をこすって進んでるから、そう逆向いたらもう進めないよね。
まあ、進めない
蛇は
進めないと思う。
蛇の人たち
蛇は進めないと思うけど、うん